いやー、それにしても日本列島全国的に暑ございます。暑いです。もうなんとかなんないですかね、これね。これエアコンがない生活を続けている人の気持ちが私は理解できないんですけど、本当に大変じゃないかなと思いますが、命に関わる暑さではないかということで、これは本当にね、よく簡単に地球温暖化とかって言ったりする人がいますが、まあそんなもんじゃない。私は地球温暖化主義者じゃないので、むしろ寒冷化しつつあると思ってる方ですから、何か違う、何かどういうわけか分かんないですよ。何か起きてんだろうというようなことはまあ考えたりするわけですけども、まあ、太陽の動きとかね、そこら辺もまあ関係してくるわけですが、本当に早く夏が過ぎて秋が来て冬が来ないかなと本当に心待ちをしているわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、このテイクでも、来週からですね、全面リニューアルとなりますゆえに、今日がこれ最後ということになります。本当にご提供いただいているスポンサーの皆さん、本当にありがとうございます。というわけでこちら MLS は私榎木田新右衛門、そして九州熊本水前寺公園サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
平尾優子です。
そっちは現在、あ、そうか、そっちはあれだね、エアコンがないんだよね。ええ、今キラウエコの頭の上になんかこうタオルが乗っていましたね。まるで風呂上がりのような状況で番組に出ているわけでありますが、これは何ですか、本当に風呂上がりなんですか。
いや違います、髪の毛が邪魔なんで、
あ、
タオルで巻いてるんです。
ああ、もうただの風呂上がりのおばちゃんにしか見えないんですよ。ちなみに今そちらのエアコンのない部屋は何度ですか。
36度。
体温ですね、本当にね。あとちょうどいいでしょ、36度ぐらいやったら。
なんでですか。
こう暖かく自分の体温と同じぐらいに体温に包まれて、いいんじゃないですか。夏が好きなんでしょ。
いや夏は今もう変わりましたよ。夏が好きはもうだいぶ若い時のことであって、今は、夏はそこまで好きじゃない
です。で今何が好きなんですか。
今は冬の方がまだいいですね。
おお、変わったね。でもあとは冬は冬で、ささささささささとかって言ってるじゃん、いつも、摩擦音を。
いや今言ってないですよ。
言わなくなった。
はい。
なんでですかね。
いやもう年だからじゃないですか。
ああ、ババアになったらそういうふうに言わなんですかね。
ですです。
そうですか、ありがとうございます。それでは、お便りご紹介してまいりましょう。こちらは、季節感満載のお便りですね。群馬県前橋市からいただきました。60歳自営業、ラジオネーム金柑苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。
どうして夏はカレーなんでしょうね。まあなんか、別にカレーはね一年中食いますけど、まあイメージしやすいのは夏っていう感じがしますがね。暑い中 汗を流しながら辛口のカレーを頬張る至福の時間です。しかし食べた後はシャワーでも浴びないとベタベタです。そうでしょうな、汗かく面倒です。やっぱ夏は冷やしそうめんでいいや。どっちやねん。リクエストはカレーライスオールスターズでカレーライスの歌ということでいただきました。そうですか。どうですかカレーは、平尾英子さんは。
いや、そこまでなんか好きで食べるってことはないですね。
あなたなんか家のカレーが嫌いだって昔よう言ってたね。なんかお母さん、
でももう今家カレー作らないから、
お母さんが作ったカレーがなんかまずかったんで、それ以来なんか食べねえとかなんとかってよく、
いやまずいってわけじゃないけど、はい、なんか嫌だった
よくわからんのだ。何回聞いてもよくわからんのよねそれね。だって普通にカレールーを使って作って
るの。他のお家のカレーをちょっと食べてみたいなっていうのはあった。
あんま変わらんやろ、だってそんな、まあ、
隠し味でちょっと、家庭家庭で違いますよ、う
ん、ちょっとさ、そのあのインスタントコーヒーを入れてますとかさ、なんか味噌を入れてますとかって、そういう隠し味はあるだろうけど、基本的な味は、
あと具材とか、あと具材の入れ方とか。
具材だってさ、基本人参、玉ねぎ、じゃがいも、肉だろ。
あと切り方とか、
肉の種
類とか、
味が劇的に変わる
よね。いやでも全然違うと思いますよ、家庭の味のカレー。
俺別にあの人参が薄切りだろうがゴロッとしたやつだろうが全然美味しく食べるけどね。まあ、で、まあ、私これ知らなかったですよ。カレーライスオールスターズのカレーライスの歌ってあるんだね。知らなかった。
知らないです。
カレーライスオールスターズには、小林幸子さんとか、あの篠原智恵さんとか鈴木福君とかなんか、結構な、
ね、
結構なメンツが入ってまして、プロデュースは、松任谷正隆さんで、それであとはあのあれですよ、うどん熊やっこがあの企画してるわけですよ。くまモンで同
じ。
じ
ゃあ後で編集で かけてもらえれば嬉しいんですね。
いや、あのうどん熊やっこがやってっから書けない。
あ、そうなんですか。
ええ、うどん熊やっこ知ってますよね。
知らない。
熊本県出身、うどん熊やっこ、榎田新右衛門のライバルとかつて言われてた。
知らないです。
え、うどん熊やっこのアナグラム、これ文字を入れ替えるとさあどんな名前になるでしょうか。
アナグラム。
だから文字をバーってこういうふうに入れ。アナグラムじゃなくて、そのうどんくまやつこをこうバーって入れ替えるとある名前になるわけよ。
うどんくまやっこを入れ替えると名前になるんですか。
ああああ、有名な映画送り人とか、熊本県のキャラクター、ほっぺたが赤くてずんぐりむっくりした熊のようなやつを作ったやつですよ。
ああ、
そしてあと、
その名前になりますっけ。
小山君堂ですから、小山君堂をアナグラムで変えるとうどん熊やっこです。で小山君堂とあのうどん熊やっこの両方の名前並べてギャラを2つもらってたっていう有名な、あの料理の鉄人でね、そういうことする人なんですよ、という悪口を言っておきましょう。で、まあそれはいいんですよ。カレーね、カレー、
あんた最近も食べてないですよカレー。
スリランカのあのカレーとか食わないの。あの
高くなったから食べに行ってないっす。
高いったってそんな、あの他の店から比べればどちらかというと安いと思うけどね、あれは熊本とか九州。
いやほら、一番最初のランチの値段を知ってるから。
それ言い出したら日本中ってか全てのものが高くなっとるぞ今。もう今まで500円で食えたものが1000円を超すなんて当たり前だからな、今この競技、要はその、サラリーマンの収入が上がってないだけで世の中は何でもかんでも高くなってるわけだから。
まあそうなんですけど、だからほら買わなくなったものとかいっぱいあるわけですよ今。
ああ。
食べに行かなくなったものとか、だからホットモットとかもそうですし、コンビニのおにぎりもそうですし、もうだいぶね、買わなくなった、行かなくなったっていうのは多くなったと思うんですよ。
まあ、世知がない、世知がない
、そうそう、世知がない、
世知がないですよね。世知がないじゃないんです。
カレー食べてます最近。
最近食べたのはだいぶ食べてないですね、
でしょ、
うん、
そうなりますよね。
月曜日か火曜日だったですね、食べたのは。
だいぶ食べてない。それは自分で作ったわけじゃなくてどっかで食べた。
カレー専門店のカレーですね、
うん、
近くの五番館というカレー屋の、はい、
うん、美味しかったですか。
いや、それは いつも食ってんすよ、そこの。
ああ、じゃあですね。
で、ココイチが高いからちょっと嫌いじゃないんだけど。
そうそう、ココイチも高くなりましたもんね。
ココイチで食うんだったらもうカレーのなんだって、松屋の
ちゃんとしたって言ったらいかんね。
松屋のカレーがあるじゃんよ、松屋の、はい、あれでいいや俺。あ、そうだ、うん、俺全然忘れてた。俺松屋の定期券200円で買ってたんだよ、使わなきゃ。あれ、
それで何が食べれるんですか。
定食は何回でも100円引き、丼は何回でも70円引き。だから定食2回買えば、食えばも、あの元が
取れる。元は取れてるってことですね、
うん、ただまだ1回も使ってないんだよ俺。
あと1週間じゃないですか。
あと1週間の月末までだから31日までなんで、まあでも私明日から東京なんで、東京で全部もう飯は松屋にします。もう朝昼晩松屋でやれば安上がりですし、定食でなくても私全然牛飯でいいんで、3食牛飯で全然いけるんで、私もうそれで行きたいと思います。なるべくお金を使いたくないんで、というね、まあでも夏がカレーっていうのはやっぱり CM の影響も大きいと思いますよ。やっぱりその特にジャワカレーのそのかつて昭和の頃といえば千葉真一野際陽子夫妻の二人のカレーの CM っていうのはやっぱ夏をイメージしてましたよ。例えば西城秀樹さんが出てたハウスバーモントカレーに関してはそれほど夏を意識してないんですよね。実はあれは季節に応じた絵作りになってたんで、冬は冬でなんかこうなんだろうな、白銀の世界みたいな、スキーをしながら秀樹がこうやってきて、それでみんなでこうあったかいカレーを囲むみたいなアットホームな感じの絵作りにしてたりしてたんで、無理に夏っていうイメージじゃなかったけど、なんかね、ジャワカレーは常に夏だった気がするね。やっぱジャワっていうぐらいだから、だからで南の島みたいなどっかリゾート地みたいなところがロケ地に選ばれていて、そこでなんか外のさ、そのなんか波打ち際みたいなところにテーブルと椅子を置いて、そこでそのカレーを食べるみたいなところとか、あるいはなんかね、リゾートホテルのコテージみたいなやつのそのなんか外のさ、なんかテラスみたいなところで食べてるみたいな、なんかやっぱ夏だよね。ええ、だからやっぱジャワカレーのせいじゃねえかな。他の例えばグリコワンタッチカレーとか、そのグリコのいろんな製品、カレーの製品とか、SB のゴールデンカレーとか、あといろいろあるけど、あんまり夏はイメージしてなかった気がするんですよね。だからやっぱ、ズバリ僕はこれ、犯人はジャワカレーだと思います。木田さんにとってカレーって言ったら、やっぱ、春、夏、秋、冬、四季で言うと、どれがぴったりきます？
でも、夏ではないな、もう。
夏ではない。
うん、夏で食べたい食べ物とかになるとやっぱりそうめんとか冷やし中華とかそういうのになるから、
やっぱね、
こうわざわざ暑い時に暑い食べ物のイメージはもうないですね。
ああ、やっぱほらでもこうインドとかはさ、やっぱそういう香辛料が効いたやつを食うことによって暑い中でもその生きていけるみたいな感じだね。だからそういった意味では体には合ってんだと思うよ。その発汗作用を促すことによって体のその、まあ、体温自体を下げるというそういう効果はまあ認められてるわけですからね。だからまあいいのはいいと思いますけどね。まあ基本香辛料っていうかその漢方薬みたいなもんですからカレーなんてのはね、
うん、
ということで、まあいかがでしょう。今夜あたり皆さんもカレーなんか作ったらいかがでしょうか。続きまして、大阪府寝屋川市からいただきました。50歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
たたたた大変です。大阪リンクタウンの大型複合商業施設リンクプレジャータウンシークル が、今年10月31日をもって営業を終了することが発表されちゃいました。大阪府民ですが行ったことないですあ、まあ、結構そういう人いると思いますね、終わるまでに行ってみようかなということでいただきました。まあ、これは関西国際空港をこう、その海の側からこう挟んだところですね、その反対側の陸地の方ですけど、リンクータウンのランドマークの一つとして親しまれてきました大型複合商業施設リンクープレジャータウンシークル。まあ、目印は大きな観覧車があるわけですけど、そこですね、まあ、大阪府泉佐野市でありますけども、今年の10月31日をもって営業を終了することが発表されたそうです。その理由は、借地契約の満了に伴うもので、開業から約19年の歴史に幕を下ろすということになりました。開業しましたのは2007年の12月、関空の対岸、という立地を生かし国内外からの旅行者や地域住民が利用する商業施設として親しまれてきました。現在は飲食店や物販店など72の店舗が営業を続けているということです。まあ、ともかく、まあ、この借地契約の満了ということで契約更新しないということですね。で、まあ、一部の店に関しては10月以降もまだ営業を継続する予定だということですが、運営するダイワハウスリアルティーマネジメントという会社は、開業以来約19年にわたりご愛顧いただいたお客様や地域の皆様並びに関係者の皆様に心より御礼申し上げますとコメントを出したということで、この閉館のニュースが巷に流れてまいりましたら、この SNS などでは、シークル閉まるんとか、あそこの観覧車はどうなるのとか、飲食店便利やったけどななど地元の声、驚きの声が上がっているそうです。閉館までの期間は19年間の感謝を込めたセールやイベントを順次開催予定だということです。さあね、木上さんもこのシークルよくお買い物なさってたそうですけどいかがでしょうか。
知らんがななんでその無茶ぶる、知らんがな、
わかるでしょ、こうシークルってどんな店がな。
知らねません。
ああ。いや、
知りません。
まあ、ねえ、いかんですよ、普通。だって、関空を仮に利用するとなってですよ。関空までどうやって行くかっていうことになってくるんですけど、はい、もちろんお車で移動される方もたくさんいらっしゃいましょうけれど、基本やっぱ駐車料金とかも高いしね、関空はね。だからそれだとやっぱ公共交通機関で行くことの方が多いわけですよ、皆さん。でとなると大抵、大抵とか間違いなく電車かバスなわけですよね。でその電車の場合は JR と南海電車が両方出ていて、でまあね、木谷さんも関空利用したことがあったでしょ。
はい。
でその時はこの大阪の市内っていうか街中っていうかこっち側とアクセスは何を使ったですか。
南海電車です。
何回ぐらい。
2、3回行ったんじゃないかな。
ああ、
長い。でも時間かかりますよね。でも大阪市まで行くまで、
まあ、1時間ちょいかかりますね。
ぐらいかね、乗っとかん行かなかったですもんね。
まあまあ座ってりゃいいんですけどね。
まあね、
まあ、南海電車の場合はラピートという得意な電車がありますんで、まあ、JR は大したことないですけど、普通の当たり前の特急の車両ですけどね。あとはまあまあ、普通の、関空快速とかそういうのが出てますが、あとは大阪の街中だとか難波とか、まあ、そういったところから出ている高速バスもあります。まあバス移動も楽っちゃ楽ですわな。で、
はい、バスだったらどれぐらい時間かかるんですか、大阪まで。
あんま変わんないですよ。
あ、で、そうなんですね。
電車とそんな変わんないと思います。はい、バスの方が若干安いんだっていうのは、ちょっと俺も関空あんまり良しないんでわかんないですけど。で、まあ、そういうものですよね。で、なので、基本、その、リンクータウンで下車することがまずないわけですよ。これが。うん、でちなみにそのリンクータウンと隣の駅がそのまさしく関空なんですけど、この関空とリンクータウンの間のみは特殊な制度が適用されておりまして、JR の切符だろうが南海の切符だろうが何に乗ってもいいんです。 JR に乗ってもいいんですよ。南海に乗ってもいいんです。 例えば何回の切符で JR に乗ってもいいし、 JR の切符で何回に乗ってもいいんです、この区間だけは。でもそんなバカなことするやつはめったにいないんで、何のためのあれかなっていう話もあるんですけど、まあ行かないですよね。私もこのリンクタウンは、私は仕事でリンクタウン行ってましたから、というのは昔JCOM で働いてた時に、JCOM のスタジオがリンクタウンにあったんですよ。で、あっち側の大阪の南の方の、それこそ泉、この泉佐野です。泉佐野の番組とかの企画、番組っていうかな、広報企画かな、そういったのを私担当した時期があったんで、よく打ち合わせでリンクタウンまで行ってました。で、でその ついでにそのこの C なんだ、この C 来るとかもぶらついてたんで、大体何があるかは大体分かってますけど、やっぱね、日曜日はちょっと私行くのは大体平日だったんで、日曜日はちょっと分かんないですけど、平日はね、もう閑古鳥が鳴いてたね。もう人がいない。で、しかもまあ、あの時まだコロナもあったしなと、なので、大丈夫かいなとか思ってたんだけど、やっぱ案の定、やっぱ、持たないのだろうな。まあ、今後どうしていくのか分かんないですけど、またあのあたりもさらにお店が増えていくという話もありますけどね。ということで、なかなか大変ですよ。今日本って、やっぱり経済的にどんどんしぼんできちゃってるので、そこに何とかして売り上げを上げようということだと思いますけど、そのリニューアルさせるとか、なんていうのかな、いろんな、リモデルするっていうことが、まあ盛んに行われてるんだけれども、根本的な解決に至ってないので、建物が新しくなっても、決して経済活動が活性化されてるわけじゃないと思うんですよ。なぜかっていうと、こういう商業施設が新しくなるたんびに、入ってくる店っていうのが、ほとんどの場合、全国チェーン店の、あのお店かみたいな、あれかみたいなのばっかり入ってくるんで、要は、目新しさが全然ないんですよ。だからそこまで、例えば近所の、なんとかっていうそのショッピングモールとか、あるいは複合商業ビルみたいなのがあって、そこに入っていたテナントが一斉に新しいところにただ引っ越しただけっていう感じがしてしまって、別にそんな慌てて見に行かなくていいよなみたいな感じになってしまうということがあって、やっぱ新規のね、掘り起こしっていうか、やっぱそこら辺から下支えしていかないと日本の経済自体が伸びていかないので、いくらこんなものを新しくしたって僕はダメだと思うんですけどね。まあどうするのか、その日本のそのデベロッパーっていうか、そういう開発業者がなんかね、前例主義っていうか、新しいことを全然始めないで、新しいことって言ったらものすげえ木をてらったことをやっちゃって一瞬で飽きられるみたいな、そんなものが多いような気がするんですけれど、さあどうでしょうかね。まあ果たしてこの関空のこの近くの臨空タウンがどうなっていくのか。まあ最近臨空タウンを利用したのは今から1年近く前ですけども、前島くんと行って結局入ったのが、ジョイフルでした。でジョイフルのハンバーグを食って、帰ってきましたけどね。別に
全然楽しんでないですね。
いや、大阪の人はジョイフルがやっぱ珍しい
わけ。あ、そこにしかないのか。
いや、何軒かあるけど、大阪の街中に長いんだよ、ジョイフルは。今度初めて梅田にジョイフルができる。
そうなんだ。
いつオープンだったか、もうオープンしてるのかどうかちょっとわかんないですけど、この間、なんだ、看板にジョイフルオープンしますってのつけた トレーラーが走り回ってたんで、できるんでしょうけど。まあでもあれですね、この間7月23日、木曜日に、前島邸の真ん前に、スケさんうどんがオープンいたしましたんで、24時間営業。
それは食べに行ける機会が頻繁になりましたね。
どうなんですかね。味落ちたでしょ。
はっきり、私はそんなほら行ってないから分かんないですけど。
はっきり言うけど、全然九州のうどんじゃなくなったよ、あれ。なんかやっぱスカイラークグループに入ってダメになったね、はっきり言うけど。なんかで 自動化が進んじゃって店員の数が激減していて、なんかお店の中で回ってないで、なんだろう、やっぱ俺ちょっと黄色信号が止まったような気がする。スケさんはあんな、やっぱね、銀行家が経営者になるとね、ああいう風になるんだなっていうのはちょっとすいませんね、悪口になっちゃいますけど、そういう風に思ったりしますけどもね。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
QIC。 こちらは東京都目黒区、41歳フードコーディネーター、ラジオネームブラディユーテンジ。
ありがとうございます。
電車などの車内での様々な迷惑行為、マナー違反、時々私も遭遇するのですが、根が臆病なもので見て見ぬふりしかできません。榎木田市長は割と注意すると伺っていますが、怖くは怖くはないのですか。いや、もう私いつも怖くて、本当にいつも、もう身を震わせながら、本当にもうプルプルプルプル小鳥のように震えているのです。嘘です。木梨さんなんかあれですよね、もうね、もう躊躇せずにボコボコにしますもんね。
ボコボコっていうか、まず私一番嫌なのが、傘の先端がブラブラしてるのがイラなんですよ。
傘の先端がブラブラして、意味が分かんないですけど傘の先端って絶対ブラブラしてるもんじゃねえの。
いやほら、だから引っ掛けてるわけですよ、みんな腕とかバッグとかのあれで、でその先端が座ってる方人とかに向いてると危ないわけですよ、結局なんかの拍子で刺さるわけですよ。
あ、そう。
で雨の後だったら雫がこっちに舞ってくるわけですよ。だからそれを私はもう手で押さえたり自分の傘で防御したりしてます。
ああ、もうそういうの見たら、おいおいおい、傘が邪魔っつったこれ、お前は濡れるのがとかっていうような感じですかね。
それは言わんですよ。
ねえ、もう怖いですね。とブラブラブラブラさすんな、お前傘ば、お前邪魔くしゃね、お前はとかっていうような感じですかね。ね、
だから先端を必ず地面につけとくか、あとはバック化にしまうかしてもらいたい。
私は電車でもバスでもそうですけど、傘さしてた時は まあ、直前、はい、まあ、特に電車の場合、電車っていうか、まあ、ね、熊本の路面電車のような、ああいうね、路上の上に停留所があるような、そういうところとは違って、こちら大阪の街中は大抵屋根がありますから、傘は大体もう閉じてるわけですけれど、でもまあ、バス停なんかの場合は、その、バスに乗り込む直前まで傘差してるなんてこともあるわけですけど、それでも、やっぱバスが近づいてきて、ああ、もう20メーター、30メーターぐらいまで来たなと思って、私、傘とりあえず、よほどの豪雨でない限りは、傘を閉じて、そして、まあ、その傘に、まあ、まとわりついてる、水滴を、なるべくこう落としてですね、で、きっちり巻いて、で、乗りますね。で、で、やっぱりポタポタ雫が、やっぱそれでも落ちる。で、それはちょっと嫌だなと思うんで、私は大体、どっかその床の隅っこのところであまり迷惑にならないところに、傘の先端をついた状態で、そっちで水がもう落ちるようなって感じで、まあやることがありますけど、まあそこまで気使う人は少ないのかもしれないですけど。
いないですね。全くいないですね。今、携帯を見るのが優先で。
うん。私はまあ。
携帯のために引っ掛ける。とかそういうのが多いです。
私はそもそも車両の中でよほど用事がない限りはスマホ見ない人間ですから、だからまあそういうこともないんですけど、まあねえまあでもその車内でのさまざまな迷惑、最近まあその YouTube なんかでみんなその撮影しますからね。それで車内で酔っ払いが騒いでるとか、なんかこう喧嘩して悪態ついてるとか、なんかこの間見たのは、なんか泥酔したカップルが車内でブチューっと熱いチューをしていて、それに対して、因縁を吹けたおっさんとの殴り合いになってたっていう、映像だとか、まあまあよういますよ。最近電車の中で熱いチューを交わしているカップルが、で見られたって構わねえからやってんだろうなと思ってから、こっちも面白いから見てやろうと思って、ほうほうほう、そういうふうにして、
なるほど、ね。でも、そんなのはまだいい方ですよ。人に害を与えないじゃないですか、別に。
いや、不愉快。
見らなきゃいいじゃん。
不愉快ですよ、それ
いや、だけど見なきゃいいわけですよ。
そんなにこう、ムチムチプリンプリンな状態で、こんな野郎てめきしょうとかって、そういう。
それはもう、深いなもう。その人は、もう、ね、こういう人なんだ、しょうがないな、もう、みっともないな、って見落とすじゃねえや。見下すしかない件ですね。
あとはまあ。
他になんか、ないですか。
何が。
でも、大阪とか電車広いから別にそこまでないですもんね。
電車広いからって乗ってる人がいっぱいいるからってあんまり意味ねえよ。で、
だってほら、私ほら市電じゃないですか。
まあ中点ね。
もう平日の通勤の時、通勤とかもう帰りの電車とかももう本当マナーが悪い人いっぱいいますよ。
まあだからマナー、そうね。だからその最近その極端にその明らかにその迷惑行為だっていうのにはちょっと遭遇してないですけど、まあ時々いますよ、なんかこうわけわからんやつが。で、なんだろうね、でもまあもちろんその、一時的なもんだったら別にほっとくんだけど、ずーっと継続してやってるやつがいたら多分俺なんか言うだろうな。まあ、あんまり離れてたらわざわざ言って近づいてまで言おうとは思わないけど、目の前にそういうのがいたらなんか言うと思うな。俺でも何回か言ったことあるからな。てか割と言うもんな俺なんか
あとはなんですかね、なんですか、リュックですか。リュックはもうだ最近だいぶ前にからってくれる人が多くなりましたけど、
もうからってっていう中秋弁やめてくんねえかな。
ああごめんなさい
背負ってだから
後ろにまだやってる人は私は
いやいるよ、ね、いるまあなんていうの、一駅ぐらいだからっていう人もいるだろうし、これぐらいの好き具合だったらっていう人もいるだろうけど、まあ、背中に背負ったまんまの人っていうのは、まあ、います。
多分荷物にめがけてタックルしに行きますから。
いや、だから、よほど満員だったらね、ちょっといろいろその、アイコンタクトしたりとかって、避難の目線を送ったりとかあるけど。
今年で狭すぎて絶対できないじゃないですか。だからタックルしかないんですよ。
まあ、それもね、で、かといって、熊本市交通局に車両を大きくしろって言ったら無理ですからね。車両限界がありますからね。
無理ですな。
線路幅は広いんですけどね、あれは。で、 あの阪急電車と変わらないんですよね、線路幅はね。でもまあ、あの阪急電車もそんなに広くないもんな、車両は。
あ、そうですか。なんか広そうに見えますけどね。
いや、元は路面電車だから、あれもやっぱ阪急も阪神も元は路面電車なんです。路面電車から発達してるやつだから。でそうじゃなくて、最初から電車として出来上がってるのは阪急京都線だから、京都線はちっとでかいのよ、車両がね。まあ、全てがそうだとは言わないですよ。あの今兼用で喋って、知ってる車両もあるから。でもまあ、まあ、なんだろうな、むしろなんかこう面白いなと思ってめでてしまう酔っ払いとかはいるけどね。注意するとかじゃなくて、面白いなこいつとか思って見てるやつは時々いますけどね。あとはあれですよ、もうこれはもう 2,3 年前だけど、夜9時ぐらいに阪急の大阪梅田駅から京都線の準急に乗って、帰っていく途中、私は最後尾に座ってたんですけど、最後尾の車両の一番もう後ろっか、もうあの車掌さんがいるところの近くあたりにいたんだけど、そこにその韓国からとおぼしき留学生のお兄ちゃんが乗ってきて、で一緒に日本人の大学生のお兄ちゃんと、まあ、酔っ払ってデロデロになって入ってきて、それでその韓国のお兄ちゃんが急に立ち上がって、その車両最後尾の扉のところに、その、扉に頭をゴツンとぶつけて、ガラスのところに。で、何回もぶつけてんだよね。危ねえな、こいつとか思って見てたら、そのうち急に、その、扉に向かって、思い切りゲロをですね、吹きかけ始めたわけですよ。うわーと思って。それで、扉の上からこう下にそのゲロがこう流れていく状態で、そのまんまその阪急京都本線の準急は、重曹駅に入ってきたわけであります。で、重曹ということで、扉が開いて、そして車両に乗り込もうとしている、その待っていたおじさんが、そのまま軽やかに乗ろうとした瞬間に、その足元に広がっているゲロを発見して、そこで急激なターンをしてジャンプしたというですね、もうまるでフィギュアスケートのワンシーンを見るかのようなですね、もう華麗なるターンを見せてですね、乗り込むという姿を見ましたね。あれはちょっと笑いましたね。で、もうすかさず車掌が飛び出てきて、うわ、これはひどいわとかって言って、それで、おなじみ、ゲロが出てきた時の専用の薬剤、商品名、ゲロポンを、巻き始めますね。それでいろいろやってたという。で、そうこうしてるうちに、電車は、南方駅に入っていくわけで、私は南方駅で降りたわけでありますけどね。まあそういったことなんかはね、なかなか、面白いっていうか気持ちの悪い出来事だったんですけど。まあ、本当にだから明らかにこれは迷惑で、誰かが注意しないと終わらんなって言った時に、誰も注意しないなってなったらしょうがないから、ああ、とか思いながら、おいっつって、注意することが私の場合はあります。で、お便りの中に怖くはないのですかっていうのはありますけど、基本私鈍感なので怖くないんです。全然怖くないですね。で、相手がもし突っかかってきたら来たで、面白いなと思っちゃう方なんで、一番やっぱ立ちが悪いのは俺ですね。それで、しかもですよ、これで腕っぷしが立たない弱っちいおっさんであったならば何なんだって話なんですけど、自分で言うのもなんですけど、かなりの使い手ですからね。だからほぼ私負けること、ぶっちゃけ言うと相手が空手の有段者とかでも、大体わかるんで、そういう相手の身のこなし方とかで、あ、こいつ武道の心があるなっていうのは大体すぐわかるんで、その時はもう不意打ちで相手が油断してる瞬間にもう相手を潰してますから。もうだからそういうようなことでやりますんで、まあ、まあ怖くはないですが、まあまあ、自信のない方は、ね、車内に、車掌さんだとかに伝えられる SOS ボタンとかがありますから、そういうのを活用していただいて、自分の身を守りながら、そういう、マナー違反とか、そういったものを通報していただければいいんじゃないかなというふうに、思ったりするわけです。続きまして、こちらは栃木県那須塩原市からいただきました47歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
たたたた大変です。 外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて出入国在留管理庁がまとめた、新しいその改定案が、分かりましたというお便りです。これはどういうふうに改定されるかというと、日本人の世帯の平均の収入、年収ですね、日本人の平均年収をまず上回っていること、そして年金の受給見込み額がこの年収基準で厚生年金に30年加入していた場合に、受給できる額に達していること、これはなかなか難しいでしょうね。これを原則求めるなど厳格化する方針だと、私は賛成ですと、執行猶予は言っております。要は外国人のこれ永住許可ですからね、日本に永住するという場合にどうなのかと、で厚生年金30年基準というその水準をまあ要求したということで厳格化すると、まあ、これをそのまあ政府与党そして国会とかでこれは審議されるのかな、どうなんだろう、まあ、ともかく、これがそのまま通ればかなり永住許可の基準は厳しくなるということになりますね。で、まあ、現在、この入管、難民法という法律では永住許可の要件を1、素行が善良、アバウトですね、2、独立の生計を営んでいること、3、日本国の利益に合うことと規定しております。でこれはガイドラインで詳細を定めている。で、このまあ言ってみれば今の2番目の独立の生計ってやつと3番の日本国の利益に合うという部分を、まあ、極めてその厳格化させるんだということですね。で10月1日付で改定が行われると、あもう決まってるんだね。で来年の4月の申請分から適用する方針であるということですね。で収入の水準ということについては今年4月以降の申請にももう適用するんだということだそうです。まあということで経済的な裏打ちがなされている人しか永住許可取れないということですね。まあ言ってみればちゃんと仕事があって、一定の水準以上の収入があってっていうことになってきますんで、気軽に日本に入ってきてその出稼ぎで金儲けて帰ってやろうなんていうな、そういう浮ついた奴らにはちょっと永住許可はやんねえよというまあことなのでしょう。僕はこれでいいと思いますよ。日本なんて大体こんな島国で狭いとこなんですから、そんなに延べつまわけなし外国人入れたってしょうがないわけなんで、そのこういう基準で日本国のためになる人材ということであるならば、それはまあ入れてもいいだろう。だからこの基準は僕はこれでいいだろうなというふうに思いますが、さあ木田上さんいかがでしょうか。
永住権ですか。
ええ、永住許可を取るにはね、ちゃんと収入があってある一定以上の
水準の、だからそれなりのやっぱり、
収入がなきゃいかんというふうに決まるということです。うん、これ、ま、いいと思いますよ、全然。
いいと思いますよ。
ええ。で、誰も入れちゃいかんっていうことじゃないですからね。ええ。ハードルを上げたっていう。
あと5に入って、ね、ちゃんと日本の基準を守りなさい。入ったらちゃんとねって。
まあ、うまく逃げましたね。ええ。多分、5に入りては5に従えと言いたかったんでしょうけれど。ええ。まあね、まあ、これ以外にその、まあ、その永住しなくてもその出稼ぎの人はいるわけで、そこら辺もやっぱりある程度厳格化させないと、その誰でも入ってきて日本でその無茶されちゃかなわんわけで、まあ、段階的にそこら辺もやっぱり規制を厳しくしていくべきなんじゃないかなというふうに私なんか思いますがね。でやっぱそしてその外国人の犯罪行為を見逃すケースってのはやっぱり後を絶たんのですよ。でこれは警察官が、外国語が堪能な警察官がまず少ないということと、例えば英語や中国語みたいな比較的民間の通訳が揃っているようなところならいいんだけども、 例えばそのクルド人の問題とかもそうですけど、そのやっぱり言語的にその通訳の人数というかマンパワーが足りてないものもあるわけですよね。でそうなるとその警察としてはその取り調べだとかっていうのがうまくいかないから、もうだったらってことでもう臆してしまって土台捕まえないみたいなところが若干あるというふうに言われていて、それを考えるともう今こんだけね、その電子翻訳だとかいろんなものがあるわけだから、そういったものも活用して極力何であろうと、外国人であろうと何だろうと悪事を働いたならば、やっぱきちんと検挙して、で必要に応じて起訴したり、まあ刑務所にぶち込んだりっていうことはあっていいと思います。そして刑務所にぶち込んだらぶち込んだで、これ飯食わせなきゃいけませんから、そんだったらもう一層のことそいつの母国に帰っていただくと、その罪が軽ければね、そのわざわざ刑務所に入れる必要なものでないっていうことであれば、もう帰ってくれと、もう二度と来るな日本にっていうことで、まあそういうようなところをこう厳格化させるってことが僕は必要だと思うんですけどね。そこら辺どうですか。
いや、それでいいと思います
よ、ええというふうに思ったりするわけでございます。まあね、どうしてもね、こういうことを言うと、お前は差別主義者だとかね、その、まあ、いわゆる芝木隊という人たちが、こう、わーってなったりするんですけど、その、まあ、彼らについても、ちょっと私はいろいろ言いたいことあるけど、まあ、ともかく、その、なんでしょうね、みんな仲良くなれりゃ一番いいんですけども、そうとも限んねえから、悪人はやっぱ悪いことしか考えねえからね。なので、まあ、厳格化させるということは私は悪いことではないというふうに、思う次第でございます。さあ、続きましては、おなじみ、政党に関するお便りをご紹介するコーナー。そういうコーナーじゃなかったんだけど、いつの間にかそうなっております。一旦 CM であります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から。
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港ホテ。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
大石あきこ事務局ですかね、が2026年7月24日午後、3時18分ですかに出した、X ツイッターの投稿、その記述です。ご連絡、普通郵便で現金2000円のご寄付をいただきましたが、お名前等の記載がなく、 匿名のため受領することができませんでした。ご寄付への感謝を申し上げるとともに、ご本人様にお心当たりいただけるようお手紙を公開させていただきます。事務所から所管の選挙管理委員会に相談したところ、一定期間お申し出をお待ちした上で対応して差し支えないとの案内を受けました。お心当たりのある方は2026年7月31日金曜日までにお問い合わせフォームに、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のため送付日時や手紙、封筒の特徴などをお伺いする場合があります。なお、複数の方からお申し出があった場合など、送付者を特定できない場合は、お預かりすることができないため、政治資金規正法第22条の、6、第4項に基づき、国庫へ納付いたします。期限までにお申し出がない場合も、道場に基づき、国庫へ納付いたします。でお問い合わせフォームってことで、URL が書いてあります。でその、この寄せられたお便りの、これをこうまあ、複写したものというかね、写真撮ったものが、載っています。でその写真の下に AI で生成の文字が、踊っていると。どう思いますかということでいただきました。私も言いましたけど、何なんすかね。いや、バカですかね。よくわからんのですけどね。まあ、紙にボールペンかシャーペンかわかりませんけど、なんかペンで書かれている体で、まあ、あるんですけど、まあ、いかにも肉筆というような体で、なんですけど、AI で生成するっていうこと自体がまずおかしいんですけど、仮にでっち上げるとしてもですよ、もうすでにみんなでっち上げだというふうにみんな思ってもるわけですけど、別に手書きでいいじゃん、誰かが書きゃいいじゃんとか思ってて、それは嫌なんですかね。よくわかんないんですよね。だからまあ、この間私、関係者 D っていう YouTube のチャンネルがありまして、まあ、もともと日本保守党を、批判している、チャンネルで、まあ、言ってみれば、月テレが、令和批判の急先鋒であれば、その、関係者 D っていうチャンネルは、その、日本保守党批判の急先鋒という、まあ、立場が非常に似ていると。で、これ前の日だったかな、小笠原さんから連絡いただいて、明日関係者 D が来るから江ノ島さんもインタビューに答えてくんねっていう連絡が来まして、で私申し訳ないんですけど、本当によそのチャンネルってよく知らないんですよ。あんまり見てないもんですから、私が見てるチャンネルって本当に限られてまして、3つか4つぐらいしか見てないんですよ。で一つは、ミリタリー系の、ね、CG で、日本海軍の航空母艦だとかの映像とか作ってるチャンネルがあるんですけど、それと、もう一つは、鉄道の専門チャンネルで、まあ、これ、大阪でやってる人で、すごい、かっちり作ってるのがあって、それが好きで見てるのがあるんですよ。で、それと、もう一つは、あれですね、ジャックポットですね。で、それでまあ、だからその関係者 D っていうのはちょっと日本保守党に対してもあんまり興味がなかったもんで存じ上げなかったんですけど、まあ結構なチャンネル登録者数を抱えている、立派なチャンネルで、で元々虎ノ門テレビとかそこら辺のなさっていたまあ番組のディレクターがやってるんだっていうことで、あそうなんですかつ、それで明日私は杉田水脈さんのとこに昼間行ってるんで、もしよかったら間に合うんだったら榎田さん来てよって言われて、で私はその時間兵庫県の神戸市の タルミってところも、要するにもう西の外れって言ったらいいか分かんないですけど、もうすぐ隣が明石市ぐらいのところですけど、で、そこで、和田雄一郎チャンネルの収録をやっていて、で、予定では13時から収録開始で14時ぐらいにはお役御免になる予定だったんですけど、ちょっと、その和田さんの方で、ちょっと、なんだろうな、イレギュラーな出来事が起きたもんですから、ちょっと収録を1時間先延ばしってことになっちゃって、ほんで14時ちょい後スタートみたいな形になったんで、全体的に1時間ぐらいずれちゃったんですよ。で、終わってから大慌てで、快速で、JR の快速で、その、タルミって駅は、新快速止まりませんから、快速しか来ないんで、で、快速に乗って、そんで、大阪駅まで着いて、そこから環状線に乗り換えて、それで西九条まで行ったんですよ。で、西九条の駅からちょい歩いたところに、杉田水脈さんの事務所があるんですよ。で、そこに行こうと思って、改札を抜けて、今、改札を抜けましたよ、って言ってメールを打とうとしたら、メールが小笠原さんが来て、この後、この、なんだ、杉田水脈のところの、取材が終わったんで、今から、梅田に会議室を押さえたんで、梅田に来てねって言われて、おいおいおいと思って、で、仕方なくもう一遍、改札に入って、それで、環状線逆戻りで、それで大阪まで戻って、そこから、テクテク歩いて、駅前第二ビルの、3階だったかな、にあった会議室まで行って、で、そこにその関係者 D の、ディレクターさんもいて、そこで、取材が始まったんですよ。で、もうともかくね、暑い日にね、外で歩き回って戻ってきたばかり、もう汗がもう引かなくてね、えらい汗拭きながら番組の取材を受けてたんですけど、まあ、1時間ぐらい本当に面白くお話をしました。で、これが今流れているということで、まあ、令和もね、本当、何がしたいんだかね、本当に。まあ、ともかく、この番組が流れているのは7月の26日日曜日ということになりますが、この日曜日は、私、もう東京に行っておりますんで、で、この26日の夕方だったかな、生配信の方、に出演をさせていただくということになっちゃおりましてね。で、何時からだったかな？ちょっと待ってね。今ね、慌ててスマホで確認をしております。7月26日の15時半からの予定です。全裸議員、田谷亮のズバッと言うわよ。出演は田谷亮、そして渡辺優馬、ね、であります。で、さらに、第3の男と第4の男が参戦。スクランブルトークでお届けします。忖度なしのガチトークをお楽しみください。YouTube 緊急生配信であります。私はどっちなんですかね、第3なんですかね、第4なんですかね、どっちでもいいんですけど、まあ、この番組が今、この QAC が公開されてる時には、もうすでに、これ、もう出てると思いますんで、もう種明かししといていいと思うんですけど、そこに私出てると思います。で、27日は、榎田信也も吊るし上げる会が行われるということになってますけども、まあ本当に令和もね、この、何がしたいのかね、この AI でとかなんとかっていうのも含めてね、木永さん、このね、大石明子事務所のこの奮闘ぶりをどうご覧になりますか？
いや、もう奮闘しても無理でしょう。いい奮闘だったとしても、
まあ、ともかく令和から離れるということで、であそこの、うん、要は西中島7丁目の中宇の2階のその港北ビル2階ですね、あそこの事務所は来年の4月までは温存させるらしいですから。
で、それは何の意味があったですかね。
来年の4月に統一地方選挙が行われるので、そこに大石の子分の UFO キャッチャーが出るじゃないですか、はい、だからそれの選挙事務所です、言ってみればとして使うと。
お金がもったいない、
はい、金はあるっぴゃ、金は
もう、いや、その分他に使う金あるんじゃねえのと思いますけどね。 まあまあ、何に使っても多分もう私はもう無理だと思う。あれだけのイメージがついてるところにどんなに頑張っても私はもうそういう目で見てしまうから無理ですね。まあ私の個人的意見ですけど、
なんせね、まあ別にここだけの話っていうわけじゃないですけど、やっぱ IBB が力つけちゃってますからね、今ね、徐々に、うん、っていうのは、うん、やっぱそれまで IBB 榎田信也もあの野郎って思ってた方々の中で、いやいや、やっぱ榎田の方がいいわ、 IBB 頑張ってるじゃんっておっしゃる方が今続々増えてるわけですよ。で、うんうん、もう私のツイッターアカウントのフォロワーなんかも一気に、まあ、1日で100人増えたりしてるわけですよね。で、うんうん、でそのゲステレの方もこれまで例えば一本の番組がいいところね、800とか700とかしか再生回数がいかなかったやつが軒並み2000とか3000とかいっちゃってるわけですよ。で、今これずっと増え続けてるわけですよ。で、令和自体はもう支持率 0% ですから、もう誰も支持してないような、もう要するに今誤差みたいな人たちだけが支持してるわけで、で、そこに対するその令和というものの裏切り、今までこれだけ頑張って応援してきたけどこいつの中身なんだってのひどすぎるじゃんって思ってる方々がものすごく多くて、それのある種の拠り所になってるわけですね。その田谷亮さんのところもそうだし、私ら IBB もそうだし、で、しかもそこら辺はまあその連携プレーをやってるわけですよ。なので、これある意味そのまあ本丸東京、そして二の丸が大阪と考えた場合、あとはまあ福岡とかもありますけど、そのまあこちら西日本担当は IBB で、東日本担当が、まあ、田谷亮さんとか渡辺優馬さんとか、そのあたりってことになると思いますけど、それをその応援したいという方が続々増えてるという、ゆえに、だから、ね、この間のその、ちょうど先週の、IBB ジャーナルの公開放送も、まあ、あれ、20席って切っちゃったもんだからね、こっちがね、入場制限を。で、実は蓋開けてみたらさ、椅子は大量に置いてあるわ、スペースは余裕があるわでね、全然お断りしなくてよかったんですよ。で、うわちゃーと思ったけど、でもまあもう非常にこう盛り上がりましたし、でその後のまあ二次会というか、近くのその中津の、なんだっけ、大衆割烹タコ作っていう、古民家を改造したような、リノベしたような、なんか割烹があって、でそこの2階の座敷を一部屋占有して、あの時全員で17人で宴会になってたからね。で、まあ、遠いところだと沖縄とかね、
わすごい、
もう大分とかね、もういろんな方がもうお越しになってて、
ありがたいですね。
ありがたいですよ。で今度のその27日の東京のやつも、そのいろんなとこから、まあ多分そのもっとね、東っていうか北の方の方とかも、まあ東京なんで来やすくなるじゃないですか。だからそういった方もご参加いただけるみたいなんで、ただ残念なのは応募者のほとんどがおっさんっていうもうちょっとこうなんかないのかねって、いや、まあまあいいんですけど、まあともかくですよ、状況は本当に一変してきましたね。最終的に勝ち戦になればいいというふうに考えないと言ってるんですけど、今のところどう見ても勝ち戦になりつつあって、もちろんそのこんなところで余裕かまして、ポカをやってしまったら元も子もないので、それはないように身を引き締めて、いきますけどもね。でも本当に多くの方々に応援していただいてるんで、ありがてえなと思ってるところです。
あと、いろんなとこから来ていただくから、交流がね、やっぱいろんなお話とか聞けたりするから、またね、情報が増えて、またいろいろ ね、
あと、まあ、全国の色とりどりのお土産がですね。
あ、そうなんですね。あ、それは嬉しいというか、ありがたいですね、
また。まあ、沖縄の映画のこう島らっきょうのやつとかなんかいろいろ入って
た。わ、いいですね。島らっきょうとかいいですね。
なんかいろいろ入ってましたよ。そのお菓子とかもね。チンスコーンと
かも。わ、いいですね。で、あと、ありがたい。
東京からは東京カラメリゼをいただきましたですね。あと、大分の、カボスの、ゴーフレットみたいなやつ。とかいろいろですよ。 あと最近じゃあお酒とかですね、いろんなものをいただいてます、うん、それと熊本からウェブカメラが2台届きました。ありがたいですけど、聞いてるかな、アナル島だよ。もしね、次に買ってくれる何かがもしある場合は、相談してくんねえかな。同じものが何台もあっても、ちょっとどうしようもない場合がありまして、ありがたいのだが、今回は、1台は、前島くんがね、リモートで出演することが多いんで、前島くんに預けてます、1台をね。で、もう1台は今のところ予備になりましたけども、機材、特に機材の場合、これはどなたに、もう関わらずなんですけど、機材に関しましては、基本的に私どもの IBB の、Amazon の欲しいものリストって、ウィッシュリストっていうのがあるんですけど、そちら掲載のものでぜひお願いしたいなというふうに思っております。はい、もしそれにいいのがなかったら無理しないで結構でございます。はい、特に機材はいろいろと微妙なところがございましてね、合う合わないとかいろいろあったりするものですから、そういったことでぜひよろしくお願いしたいという平身低頭、頭を低くしてお願いをしているところでございます。まあ、ということで、もちろんまだまだ収益がね足りてない IBB ですけども、これが徐々に回復していけば、そしてまあメディアとしてもっと大きなものになっていけるかどうかというところですね、今後の我々の今度舵取りが非常にこう、まあ、逆に言うと厳しくなっていくはずです。なのでより引き締めて、頑張っていきたいなと思っているところでございます。引き続き応援していただければありがたいと思っております。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーになります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非鶏魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
というわけで、先ほどもちらっと申し上げましたけれども、今度の月曜日7月27日、えのきだ新右衛門を吊るし上げる会を行うことになっております。もうご応募いただいている皆様には、こちらからお知らせの方をメールでお送りしております。まだ来てねえよっていう方もひょっとしていらっしゃるかもしれないんですけど、どうでしょうかね。もう大体届いてんじゃないかなと思うんですけれど、どうですか、キラさんは来ますか。
来れませんよ。
今からなら切符取れば間に合うと思いますよ。
来れません。
もうここには出てこないか、これ。そっか。集合場所とかね、集合時間とかを書いたメールを送っておりまして、で、すっげえわかりやすいところで集合することになってます。これは応募いただいた方にしかお知らせしませんので、はい。で、宇治出場のわからん人には教えたくないので、どこで待ち合わせなのかっていうのを知りたかったら、もう今のうちにメールをいただきたいんですけど、早めに出さないと、もうこっち側も返事するタイミングないかもしれないです。 多分もう間に合わないかもしれないな。でもまあギリギリまだ明日、これが26日配信ですから TYC は、なのでまだギリギリ間に合うと思います。一応こちら側のその MLS にあるやつの、まあ、あの可搬型の、制作機材は一揃い持っていく予定なので、現地からだから私東京には26、27、28と3日間2泊3日で行くんで、東京から2回か3回、生配信をやる予定で、考えてます。なので、まあ機材持ってきますんで、メールのチェックとかもしてますんで、よかったら早めに連絡をいただければなというふうに思っているところでございます。まあね、でももう7月も終わり、最後の週に入ってくるわけで、早いですね、もう8月ですね。木田さん、8月の予定は何かあるんですか？なんかこう、どっかビーチでバカンスかなんかを。
バーベキューがありますね。
バーベキューがあるんですか？
ただ、そういう海とか山とかのバーベキューじゃなく、はい、ビルの屋上のバーベキュー。
ああ。それなんか店かなんかがあるんですか？
あ、そうです、そうです。
ああ。
だから片付けとかも何もなくても、体とお金だけでいいってやつで。
それなんですか？桜町熊本かなんかですか？
いや、違います。
ああ。まあなんかね、バーベキューね。まあ大阪もね、いろいろ大阪城だとかいろんなところにそういうのがありましてね、私も何回か利用させてもらったことありますけど、まあ、暑いかんね、ともかく。もういつまで経っても涼しくならないじゃん。だから、昼間暑いのはしょうがないとしても、夕方ぐらいに夕涼みぐらいな感じで、こう風がスーッと吹いてきて、で、ああ、ちょっと心地よいなとかって思う習慣が今、1ミリもないもんな。
今はまだこの時期はないですね。
もう、風が吹いてきたとしても熱風だもん。なんかドライヤーから吹き出してるような風が、こう。
まだ雨が降ればね、ちょっと違うかもしれないです。
まあ、降ったら降ったら今度は台風みたいになっちゃったりしてね。
まあ。
ちょっとね。
でもね、この炎天下だと水不足もね、なっちゃうから、やっぱ雨も必要ですよね。
そりゃそうですよ。今年ちょっと雨少ない気がするんだよね。なんか、もちろん多く降ってる地域もありますけど。で、まあ、本当にね、もう何が飽きてもしょうが、もうわけわからん日本列島になってしまっておりますからね。本当に皆さんもお気をつけいただきたいと思いますが。まあ、ともかく、7月27日、まあ、の夜ですね。えのきだ新右衛門を吊るし上げる会があります。まあ、二次会は、赤坂見附のあの名店で行うという予定で、これは二次会から参加させてほしいっていう人もいるんですけど、入れるかどうかっていうのはちょっと私保証できないんで、もうすでに一般のお客さんでいっぱいなってる、満席状態になってたっていう場合は、お待ちいただくかちょっとお断りするかっていうことも、もう泣きにしもあらずなんで、それお含み置きいただいた上でご参加いただければと思います。まあ、その場合は何か、なんか救済策をその場でもし取れるなら、何か考えたいとは思いますけど、まだそれがどういうふうなことできるかどうかって現地に行かないとわからないんで、まあ、どうぞフレキシブルな感じで、お越しいただければな、というふうに考えております。それと、申し訳ないんですけど、これも一応メールの案内では書いてあるんですけど、特に、お土産のようなものは、ご辞退申し上げることになっております。というのは、いただいてありがたいことなんですけど、荷物になっちゃうんですよ。で、一人で行くんで、手が足らなくなっちゃうと困るんです。まあもちろん、なんかこう、薄いなんかペラッペラのね、熊本メーカー松風みたいなやつだったらまだいいですけど、なんかこう、分厚いものとか、あるいはこう、えのきださん、あれですよね、お酒お好きでしたよね、地酒ですとかって一升瓶とか持ってこられるとですね、ありがたいんですけど、ありがたいんですけど、その後が地獄になるんで、本当に
今回機材はあんま持っていくものないんでしょ？
機材持っていくものないって言ってて、パソコン2台でしょ？それと。
そんな持っていかないんですか？
配信用のやつも持っていくから。それとカメラは ね、最近あの導入されたいいやつがあるので、あれがそのウェブとその外部の撮影の兼用で使えるんで、まあ、カメラは1台かいな。でスマホが2台でしょ。でマイクでしょ。で、まあ、ミキサー兼用のレコーダー、
結構お荷物ですね。
いやこれ軽い方ですよ。だからあのなんていうの、あのキャスター付きのスーツケース、あの機内持ち込みができるサイズのやつで、それにパンパンって感じかな。それとリュックサックかな。そんだけで収まるかなと思ってますね、で私大体あれなんですよ、下着とか持ってかないんで。あ、止まっちゃいましたね。
あ
下着はね大体ね現地で買うんすよ、安いとこで、でだから私出張するたんびに下着が新しくなるっていうそういうシステムなんで、だから持っていかないんで、その分帰りはね洗濯物増えますけどね。まあそういうようなことでいきたいと思ってますんで、まあなのでいろいろとお気遣いいただき いただくのはありがたいのですが、お土産の方はもう慎んでご辞退申し上げますんで、その分その銭があればカンパを IBB の方にしていただいた方がありがたいということになりますので、どうぞよろしくお願いしたいなと思っております。というところでございまして、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。まあねこの大阪もね本当にもう熊本とあんま変わらんぐらいの暑さですからね、場合によっちゃこっちの方が暑い時があるんだよね、特に夜中とかね、大変ですよ、もうエアコンフル稼働状態でございますが、でもこの今ようやくこの MLS のこのラジオブース、寒暖計で今26度まで下がってきたか、さっきまで28度とか7度とかそこら辺を行ったり来たりしてたんですけど、まあ、ちょっと下がってきましたね、というところでございます。まあなかなかね、こう気温が暑いと頭がぼーっとしましてね、頭が冴えない状態で自分が何喋ってるんだか分かんなくなる時もあるんですけど、本当にこの間えのき塾やってる最中に自分が何喋ってるんだか分かんなくなっちゃって、ほんでね塾生の、おなじみの無限さんからえのきさんちょっともうちょっと休んでくださいって言ってこう連絡が来て、それであすいませんなっつって途中で打ち切って、まあまあ仕切り直しの録画のやつはもうやらせていただきましたけど、まあやっぱちょっと体調がなんかちょっとねバランス崩すようなことがやっぱ起きがちなんで、まあ私も次回の意味を込めまして皆様に対してもどうぞお気をつけていただきたいなというふうなことを一応申し上げておきたいなと思っている次第でございます。というわけで、まあ明日26日から私は3日間東京に行くというところでございまして、まあ何が待ってるのか本当楽しみでね、いろんな方々とお会いできるってことになっておりますんで、まあ見上げ話を来週の QIC あたりでまたできたらなというようなことも考えているところでございます。というわけでございまして、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあこちら MLS お相手は私榎田信也門と、そして IBB 九州は
キラウェイ英語でした。
テイクレは来週から一大リニューアルになります、ということで、スポンサーの皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ではキラウェイ英語この辺でごきげんよう。さようなら。